QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
先月26日、インド北部のラジャスタン州で朝6時から18時頃までモバイルデータの接続が遮断されました。この日は公立の小中学校教員になるための教員採用試験が行われました。待遇が良く、人気の職業のため、数十万人の出願、不正やカンニングの防止のため、モバイルデータが遮断されました。当日、このラジャスタン州では、2500万人以上が影響を受けたようですが、あるカンニング集団ってのがいるんだな。ビーチサンダルの靴底に仕込んだ機械と機器と、耳に隠した小型受信機を Bluetooth でつなぐ作戦でネット遮断を回避しようとしました。会場の外にいる共犯者が正解を伝えることになっていましたが、試験日の前夜、警察は会場の外で不審な行動をとっていた数人を逮捕。ビーチサンダルからその Bluetooth の機械を見つけました。捜査の結果、少なくとも25人の学生が Bluetooth 入りの、ビーチサンダルを一足、60万ルピー、日本円にして約90万円で購入していたことが判明しました。このカンニング計画は他の地区にも共有され、各試験会場で、受験者たちは履物を脱いで会場に入ることになりました。中には試験後、耳に隠していた受信機を病院で取り外す学生もいたようです。問題用紙の漏洩やネットによるカンニングは想定していたものの、ハイテク機器による手の込んだカンニングが増えているようで、インド警察では頭を悩ましているようです、ということです。高校受験だとかも全てカンニング
してませんからね、してませんからね、もうやめてください、もう。
平井英子さんなんですけど、どんな
カンニング？やめてください。
カンニングってしたことないですか？カンニング。
カンニング、いや、あると思いますよ。
あるじゃんよ、ほら。ほら、
うん。ありますよ。でも自分の目です。
すみません、自分の目っていうのはよくわからないですよ。どういうことですか？
だからそんなほら、Bluetooth でその、答えを。
だいたいあんたが学生の頃に Bluetooth なんかねえべよ。
ないけどさ、ないけどさ、だから自分が見るんですよ、
何を見るの？何を見るの？
いや、テスト用紙の書いてるところとか。
要は、隣のやつのやつ、回答とか見るってこと？
そう。
それ万引きと一緒じゃん、それ。
カンニングじゃないですか、それも。
いや、カンニングって言ったって、なんか、それは、どうなんだろう、それ、友達を裏切ることになるっぴや？
友達？いや、別に、どういうこと？
だって、隣に座ってるお友達がいるわけでしょ？
はぁ、あ、はぁ、
あ。その友達の、はあ、その、が一生懸命書いた、その答えを盗んでるわけだっぴや、はあ、これは。
でも数字とかじゃないとわかんないですよ。漢字とか書かれた日には見えないから。丸とか×とかさ。
よくわからない。
そういうの人、
はい。よくさ、こう消しゴムとかに書いたりしなかったら答えを。
私そんなカンニングはしたことない。自分でなんか、手の裏とか甲とかそういうとこでしょ？だから書いてたりとか。
いや、ほら、消しゴムってほら、
ま
あ、だけ四角いさ、消しゴム自体は真っ白なやつでさ、はい、ブルーの紙のなんかこう包みが囲んである、なんか、結構ポピュラーな消しゴムがあるじゃん。なんとかね、はい、こう、ケースとか箱に入ってる。それをスッと抜いて、その中に、
そういうのは私はしたことないです、
ね。あ、そう。
俺は。そんな、仕込んでまではしたことないですね。
いや、やるならやっぱ仕込まないと、やっぱり。
いや、ね、仕込んだことはないですね。
あ、そう。
めんどくさいっす、そんなの。
ああ。まあでも私、あれですよ、高校受験の時に、事件が起きましてね。筆箱を忘れたんですよ。
はい。仕込んだ筆箱ですか？
いや、違う。そもそも筆箱を忘れたんです。もう、高校受験の時は、すいませんけど、僕、高校受験の時は、すごい、利発な子だったんで、カンニングなんかしなくたって合格する人なんです、僕は。まあ結構中学校でも結構もう上位の方にいたので、もう全然大丈夫なんですよ。しかも受験したのは、ワンランク落としてる高校なので、もう全然もう、
余裕だった
わけです。余裕なんですよ。で、余裕かまして行ったら、筆箱がないっていう。
それで一挙に焦るでしょ、筆箱がないっていうだけ。
焦ったよ、そら。どうしようと。
そうですもんね。
で、
たまたま
隣のクラスでちょっと何回か喋ったことのある人がすぐ斜め前に座ってたんで、それで、ちょっと呼んで、 ごめん、こういう事情なんだけど、なんか鉛筆一本と、なんか消しゴム半分、後でも、さらにして、新しいの買って返すから、半分に割ってくれないっつったら、もういいよっつって、その、すごいいいやつで、で、鉛筆一本でいいのって言うから、いやいや、一本あれはいいからっつって、もう折らないように慎重に書くからって。で、鉛筆一本と消しゴム半分に割ってもらったのを持って、それで、全科目乗り切ったんだ、俺。それ
で。でも本当に、本来の力出せるはずなのに、そういったね、アクシデントで全然出せない時ってありますもんね。
ところがね、そうじゃないんだな、俺って。そういう時ほど冴えるのよ。なんか、さすがやっぱ地震えのきだって言われたぐらいでね、もう災害とかね、なんかね、大ピンチに陥れば陥るほどね、頭が冴えてくるっていう、そういう人で、本当にね、うん、僕のことをヒルアンドンとお呼びっていうぐらいな感じなんですよ。本当に。本当にね、普段はなんじゃないあんなだけどね、その、ここ一番で急になんかこうやる気を出す。だからこの間その、それこそ、開票速報の時みたいな、なんか、がぜんこう、なんか冴えてくるって時があって、その時もそうだったね。やっぱ、なんか俺ピンチに強いんだ。
みんなさ、カンニングってやっぱ仕込むんですか？
いやいや、知らない。仕込む人もいるでしょう。
すごいな。
てか、昔からカンニングの、こう、シーンっていうかね、こう、例えば、はい、学園ドラマだとか、なんかそういう映画とか、で、ちょいちょい、はい、もう、昔からカンニングのシーンってありますよ、大体。で、例えば、その、若大将シリーズなんかでも、やっぱもう、無線を使ってるもんね。
は
ぁ、あ。1960年代に、すでに。で、こう、
そこまではしないな、情熱が。
こう、イヤホンをさ、青大将田中邦衛が耳にしててさ、それで何、トランシーバー自体はまだその頃でかいからさ、なんかカバンの中から入れて、ね。それで外で、答えを言ってる奴がいるわけよ。ね。で、そこへ、たまたま通りかかる、加山雄三、田沼雄一が、おい、何やってんだとかっつって、なんだこれとかって、トランシーバー持って、誰とこれ喋ってんだとかって言ったところで捕まるっていう。で、何もやってないのに、田沼雄一まで、処分を受けることになるっていう、そういうお馴染みのエピソードがあるんですけど。だから、その頃からやっぱりそういう、ハイテクっていうものを使うっていうのは、やっぱトレンドとして、まあ、カンニングというものにトレンドというのがあっていいのかどうか別ですけれど、やっぱあるなっていう。
そうか、時代の流れがあるわけな。
そうそうそう。で、これからは多分未来のカンニングって言ったらもう防げないかもしれないですよ。
ですね。
はい。
もっと進歩して
る。なんかね、例えばね、額とかね、こめかみあたりにね、なんかね、ある種のチップをね、
ペタッ入れてね。
いや、入れるっていうか、ペタッと貼り付けるでもいいんですけど、はいはいはい、でそれで、脳みそに直接その信号を送って、映像をその見えるように可視化するっていうことが、今、どんどん今技術としてその研究が進められていて、で、例えばその目の見えない方であっても見えるようになるっていうふうに言われてるぐらいですよ。で、そういうのを使えば、それはもうね、いくらでもなんか、その目の前にさ、その答えが出てくるわけじゃん、なんか。考えなくても。ねえ。で、例えばそれで人間が見たさ、その、眼球を通してその目で、自分の両眼で見たものがさ、今度信号としてそれが外に電波で送られたりするわけ。で、そうすると、普通に眺めている答案用紙を見ててさ、で、それがコンピューターにつながっていて、なんか AI だかなんだかがそれをこう判断して全部読み取って、で、答えを一瞬にしてそれを導き出して、その頭の中にその映像の、その答えを映し出すと。そうすると、もうスラスラと書けちまうなんて時代が来るわな。と、もう何、人間ってほんとどんどんバカになるよね、それ。だから機械の性能が良くなればなるほど人間ってバカになってくからね。からどうなるんだろうと思うけどね。もう本当に。やっぱ、ひょっとしたらあれだよね、赤塚不二夫っていうのは、俺 SF 作家なんじゃないかと思う時があって、天才バカボンとかって近未来小説なんじゃないかと思う時があってな。
ああ、まあね。
もう出てくるものがみんななんかおかしいだろうだって。もうなんかそういう風になって、それで何本来喋るわけがない毛虫とかさ、カエルとかさ、猫とかが喋ってるように見えてしまうという、 もしくは猫、猫語を翻訳するようになってて、それがその見えてるっていう、なんとか何やろめとかって言ってるのは、実は猫語を翻訳しているとか、あと、毛虫をじっと見たらケムンパスでヤンスとかって言ってるやつが出てくるっていうのは、全部それは AI がやってる SF なんじゃないかという、そういう、そういう説がね、今後出てくるかどうかわかりませんけど、まあ、そういうわけでございまして、どうなるのかわかりませんが、カンニングはしちゃいけません。カンニングはやめましょう。ということでございます。
小学校とかどうなんですか、キャンニングする子いるんかな、
今、あんたキャンニングって言ったの今。
いや、
キャンニング。いるでしょ、中にはもう。
ね、いりますよね、やっぱり。
それはいるよ。
子供の時からやる人、うん、そうだよね。やっぱみんな考えること同じだもんな。
まあ、あの手この手でやりますよ。まあ、初歩的なやつはさ、引き出しの中にさ、なんか答えを入れといて、ちょっと引き出して、見てさ、またしまうとかって、よくあるじゃん、なんか。あと、筆箱の裏側になんか書いとくとかさ。大体、その手口なんて大体知れとるんだよね。で、で、
そんなことはせんこと
ない。あ、そう。
まあでも、自分の目で見るだもん。隣の候補のを見る。
だからあなたのは知能犯っていうよりは強行犯だな、それな。ただの覗きだからな、それは。
そう、覗き。ああ、
それはいかがなものかと思いますけどもね。まあまあ、どっちにせよカンニングは良くないんですけれど。さあ、そういうわけでございまして、あ、そうだ、告知。12月11日土曜日、QIC1300 です。昼間です。まだちょっと細かい時間でと出てないんですけど、今回、まあもちろんこの FMC 関西の主なメンバー勢揃い、そして、なんだ、FMC 九州は、現在のところ、キラウェイコさんと、まだはっきりしないけど、ネムールとカエデが来るかもと。キラさん確定ですわな、ほぼ。
多分大丈夫と思います。
はい、はい。上田くんがどうもダメっぽいということで。はい、
うんうん、
で、はいはい、あと、しおん姉さんはまだちょっとどうすんのって聞いてるところで、まだちょっと答えもらってないんですけれど、
はい、
どうすんのかなというところでございまして、まあ、こじんまりと盛り上がっていければいいなと思っているところでございますので、どうぞ皆さん12月11日、ね、余計な予定を入れずに開けといていただければありがたいなと思います。
余計な予定でやめてください。
思います。よろしくお願いいたします。さあ、エンディング流れてまいりました。本当に激動の一週間でしたね。毎日大変だったですよ。
でも楽しかったでしょ、その分。
いや、てかね、選挙戦の12日間の方がきつかったけど楽しかった。
あ、
で当選が決まってからこの1週間、この1週間がなんかね、ずっと不思議なの。本当なのかな、これっていう、その、
幻みたいな感じでしょ、ね。
なんかね、その、現実感がないというか、それと、その、やっぱり熱い戦い12日間が終わったっていう一種のロス。
うん。
で、戦場から帰ってきて、なんか、放心状態の元兵士みたいな感じですよ。ええ。だからね、それからこう、徐々にようやく、まあ今、日常が取り戻せてきたかなという、感じですね。まあでもこれからね、年内あと1ヶ月と半分ぐらいですか、まだまだ、まあ、何が起きるかわからないというところで、いろんな出来事が多分待ってるだろうなと私も思っているところ、
未知な世界が出てきますな、
ですよ。まあね、本当にね、大体は普通ないだろう、こんな出来事は。
ないですな。
そう、ほら、知り合いでさ、その、ね、町会議員さんとか市会議員さんとかさ、それが出ましたとかっていうのは、まあまあ、時々あるですよ。で、なかなかその国会議員っていうのは。
国会議員でしょ、まあ、いないいない。
うん。しかもその、このうちのレギュラー番組にずっと出てくれてるレギュラーパーソナリティが、衆議院議員になっちまうなんてのは、
すごい本当ドラマだよ。もう
そんなのはね、ちょっとね、もう本当俺全く人生で予測してなかったものだから、
はいはいはい、
何をどうしていいものか全然そのデータがないわけよ。これが、
そうでしょうね。
それでまあで関心度はどんどん高まって、今まで FMC なんて知らなかった人たちがここへ来て、こんなのあったんだねとかっつって、なんかすごいねとか言ってくださる方が続々増えていて、 今ちょっととんでもない今大石ちゃんバブルが起きてるわけですよ FMC に。これがもうねえ、まあともかくまあ自分というものを失わずに、まあ相変わらず好き放題やっていこうとは思ってますんで、どうぞね、楽しんでいただければいいなと思っております。よろしくお願いしたいと考えてるところ
です。やっぱり人とのつながりっていいですよね。
でもさ、本当大阪に来てから本当に俺開けたね、本当にね。熊本の閉塞感と全然違うね。
ど田舎ですもん。
いやいやいや、まあでもな、
本当にそれは全然違いますよ。
ちょっとね、
年齢の差です。
運命というものはちょっとね、面白いなと思ったりしたりもいますよ。まあそんなところでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田信也門と
平上優子でした。でよかったかな、
それでは、とりあえずまた来週です。ごきげんよう、さようなら。